サッサ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダッサ。ナモタッサ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ
アディナアダナベラマニシッカパダンサマディアミ
アディナアダナベラマニシッカパダンサマ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
サドサドサド
サドサドサド
ハラミタ信行 つ人般若波羅蜜多時照見後訓導異彩供養者利子式不育不意識式式即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是式無住創業式現二備是新二無式小古未即法現界内式無意識界無明薬無無明人内し無老し無老し人無苦樹滅道無知無徳意無所自般若波羅蜜多種即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是くのくをもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを
さあ
はい、じゃあ始めましょう。はい、どうぞ。今からね、1時間ぐらい話しますので、足崩しちゃってくださいね。はい、どうしましょうかね。昨日ね、ちょっと夜みんなと一緒に食事していた時に、ちょっとね、別のグループの人が3人ぐらい来てて、別のグループで宣伝のために言っちゃうけども、禅っていうね、ヨガスタジオさんやピラティスさんをね、経営してる株式会社があって、それの運営スタッフのような人ですね。去年ね、私はその禅に属するヨガスタジオさんがここへ来たりとかで、私が、そこの先生たちに対して瞑想クラスをね2回ぐらいやったりとか、ね、なんでちょっと関係あるんですけども、そうですね、そうか、3月ぐらいからね、多分そこが持っている五反田のスタジオさんで、6回ぐらいのコースでね、瞑想の、基本ですけどね、基礎のコースをやるだろうってことになってますね。あとは日程調整だけで、ね、ですね。で、そこの人と話してたんだけど、そこはヨガだけじゃなくて、今は結構医療ですね、訪問看護とかね、その分野に進出していて、それを、ヨガとかね、ピラティスで養った何かを使いながら、その訪問看護とかね、までに、波及させていきたいというね、いうようなことで、そこでマインドフルネスっていうの言葉が当然出てくるんですけれども、そういう現場では普通に誰もが知っている言葉なんだけれども、じゃあ一体何を意味するのって言った時に、ちょっと分かんなくなったり、あるいは、自分はこう理解してるけれども、このままこういう理解のままやって大丈夫なのっていうね、そういう不安があったりとか でそれで、今度私がマインドフルネスを医療の現場に入れた第一人者である、熊野先生と対談するよって言ったら、非常に興味を持って、その関係者に知らせるって言ってたので、その関係者来ることになるでしょうけども、ただその場合多分マインドフルネスっていうのは本当に基本の基本ぐらいのレベル の話をして理解だと思うんですけれども、そうなるとね、ちょっと私と、熊野さんがこれ今度話し合おうとしている事柄とはちょっと違うちゃうかなっていう気もしてるんですよ、ね。そうなので今日はね、基本的なテーマは青空っていう場所 の理解なんですけれども、そのもう一つ前の段階として、なぜ青空っていうものが大事にしているのか、それは今実際に苦しんでいる人たちにとってはっていうね、その説明もねちょっとしとかないと、その上でその意味で青空っていうのをものすごく大事にしてるんだよね、だけどもちょっと微妙にここが違ってきちゃうんだよねっていうのは、そういう2段階でないと話が通用しないので、今日は先月はね、かなり先週はねかなり突っ込んだことを話したので、今日はもうちょっと一般的なマインドフルネスっていうものを初めて聞いた人でも分かるところから始まって最後のところまで行けたらいいなと思っています。っていうのはね、最後のところ のマインドフルネスの理解ですねっていうのは青空の理解ですね、それあまりにもちょっと微妙すぎちゃうんですけれども、かなり今突っ込んで話してますけれども、これはもちろん私一人が話してる内容じゃなくて、まあ、いろんな人がいろんな言葉を使って話していて、ね、いろんな人って言っても全ての人じゃなくてね、まあ、あるかなり限られた人ですけれども、で限られた人がその人たち彼ら彼女たちの独特な言い回しで表現するので、当然ねマインドフルネスなんて言葉を使わない人も多いだろうし、その人たち独自の言葉で表現言語表現するので、うん、それ聞いただけじゃ一方の青空とは結びつかないことの方が多いと思うんですけれども、当然それは同じだよねというふうになってきます、ね。でそういう例をねちょうどねこの間、池田明子さんの没後10年っていうね、節目の年で、今連続公演が毎月1回か2回ずつぐらいあって、でちょうどこの間月曜日の夜にね八重洲のブックセンターで川上美恵子さんっていうね小説家であり、最近はなんか映画にも出てね女優さんという面もありますけども、まあ、最初は音楽家でね歌手でもあったっていうね、まあ、非常に多彩な、芥川賞とか谷崎潤一郎賞とかね かなり取ってますね、いう人40前後でしょうかねの作家の人の話を聞いてきて、聞いてきたんですけども、ちょっとね川上さんの話はちょっとあんまり法案の取材にはならないので、省きますけど、まあ池田さんが言いたかったこと、なんかもちょっと私らの、今やってることと関連していて、で何て言うかなそのこれ今ねちょっとかなり問題になってるんですけども、こういう思想だとか宗教だとか哲学だとか、っていうものをそのなんていうどういうスタンスで取り扱うのか、ね、一つの情報として一つの考えとして取り扱うっていう人ももちろんいます、ね、だけどもそれをもっと自分の、人生にとって意味あるものとして扱うっていうこともある。で、まあもちろん一方案というのは そっちの方のスタンスで、なのでだからなんていうかなそのっていうか私らからするとそれ以外の考え取りスタンスの取り方っていうのは理解できないんだけれども、でもなんていうかこういう例えば 3.0 っていう、まあ、考え方とかね考え方とかいう一つの情報とかねインフォメーションとかねいうので、取り扱うこともあるでしょうしね、まあそれは多分なんていうかな例えば出版社だとかね編集者だとか、いう人たちにとってはまあこういうなんか今 3.0 が流行ってるみたいで流行りかけてるみたいで。でそれでじゃあそれで本にしようとかねいろんなことしようとかね、っていうスタンスもあるでしょうけれども、だからといってその 3.0 の命を懸けるとかそういうことはまあないわけですよ、ね、だけど何て言うかなある人たちにとってこれ単なる情報とか単なる考え方だとかねなんとか面白いニューアイディアだとかねでこれをもとになんかパネルディスカッションとかやったら結構みんなが あ面白い考え方ですねっていうなって盛り上がるっていうねそういう話ではないんですよ。でどういうことかっていうとまあ人生をかけちゃうとかね命をかけちゃうなんてまた変な話になんかちょっと 暑苦しい話になるけれども、でもやっぱりなんていうかな、本音のところでそうだって信じる、ね、でそれはどういうところで現れるかっていうと、やっぱり生と死の問題になった時に現れて、もしなんていうかな、生と死を乗り越えたものっていうものを信じて、そういうことについて本当にそれを単に喋るんじゃなくて、あるいはただ生と死を超えたものがあるらしいっていうね、ある宗教的伝統ではそういうふうに考えるとか、ね、そんな話じゃなくて、自分自身がそれを発見するとかだったらば、もしその人が祈願と宣告されてもうろたえることはないわけね。でどうも池田明子さんという人はそういう人だったらしくて、いろんな人の話を聞くとですね、だから彼女が本当に主張していたことを、彼女は本当に信じてたというとあれだけども、まあ、実際にそれを生きた。で彼女が主張しているところから来ると、死ぬってことは全然恐ろしいことでは全然なくて、ね、だから、まあ、祈願と宣告されてもそれでうろたえるってことは一切なかったっていうね、そういう話ですね。だけどもそれがもし単なる情報に過ぎなくて、単なる面白いインタレスティングアイディアとかね、なんかそれでパネルディスカッションしたら盛り上がるよねとかね、それでなんか本を出版したら売れるよねとかね、だけどもじゃああなたはそれを信じてる、じゃああなたはそれで本当にもう信じちゃって大丈夫なのって言ったら、とんでもないとんでもないとんでもないってね、話になるのかっていうね、っていうことなんですよ。だからまあ結局本当の最後の最後の最後のところで信じてはいないっていうニヒリズムですね。ずっと私が言っているニヒリズム、そうは言ったって仏教なんて単なる考えに過ぎないでしょうとかね、でまあ私は研究者だから仏教っていうのは客観的に見ているだけであって、別に私がそれでどうこうってわけじゃないね、ニッパーナっていうのはこういうもんですよって客観的にあれ証明してるだけで、テキストにはこう書いてあるよって証明してるだけで、別に私がニッパーナへ行こうとか、じゃあニッパーナへ行くために皆さん座禅会しようよねっていう、そういうスタンスは取らないってねそういう話なんですよ、ね、だからでそうなるとそういう人が祈願になった時にちょっとかなりきついですよね。でこれね、この間、池田さんのまあ、それ当然ブックフェアも兼ねているので、まあ、本屋でやるからねだからもちろん本をたくさんあれしたいっていうのが、まあ、フェアの目的の一つでもあるけれども、今大きな本屋さん行くと、池田明子ブックフェアっていうのがね開かれていて、明子さんの本がずらっと並んでいて、ね、今までの本だったり、新しい本だったりね、いろいろ出ていて、あの人の特徴は絶版になる本がないんですよね、どんな本も絶版ならずに少しずつ重版されているってね、版を重ねていくっていうね、ようなことですね。で、でまあこういう小帯びが書かれていて、まあこういういかにもなんかね、全ての人間の死因は生まれたことであるとかね、いうようなことをまあ書いてあるんですよね。で、この考えをもう一回言いますよ。全ての人間の死因は生まれたことであるっていうね、いうのをどのレベルで言うかなんですよ。あ、これ面白いよねってね。だからブックフェアの本の腰帯にこれやったらみんなドキッとして、だから本たくさん買ってくれるよねっていうような、レベルなのか、 だからこれはどのレベルで明子さんが言ってるのか、そしてだからどういうここのところからどういう理由で明子さんが巻き貝になってもうろたえなかったっていうのがどこから来るのかっていうね、そういう話じゃなきゃいけないわけね。だけどなんていうかな、そこまでみんななんかコミットしていない。だからコミットしていないから本当のところが分かんなくて、だからがんですなんて言われたらみんなあ大変だ大変だ大変だってねなっちゃって、だけど別にがんっていうのは全然大したことないわけですよ。別にだからなぜかというと、がんが原因で死ぬわけじゃないからですね。だけどここ本当これみんなここら辺全部ごまかしてるじゃないですか、ね、要するにがんっていう原因があるから死ぬで、私はがんじゃないから死なないってね、そういう話でしょ。変でしょこれ、ね、変なんですよ。でまあ今海老蔵さんのね奥さんね小林さんね大変なことになってるけれども、でみんな小林真央さんかね、かわいそうだねなんて言って、じゃあ自分がかわいそうじゃないみたいな言い方するけど、もう全部違うじゃないですか。じゃあなんかまるで小林さんと自分とか全く違う状況かっていうと、どうが違うの、同じじゃないですかね、同じなんですよね。だからなんていうのかな、ここら辺の整理ができていないとうろたえる。じゃあちょっとここら辺読んでみますね。っていうのはここちょっと整理しとかないと仏教を勉強する意味がないんですよ、ね、もう明子さんの生前の本ではもちろん明子さん自身が全部題名から何から考えて作ってますけども、亡くなった後はね明子さんのご主人だったり今 NPO がねできてますけども、そこがまあもちろん編集したりいろいろして、まあもちろん編集者と一緒にあれしてんでしょうけどね。でこれがね幸福に死ぬための哲学っていうね、これはまあなんていうかなアンソロジーみたいなもんで、いろんなところからテーマにふさわしいものを引用したっていうね、そういう形ですね。だからまあ明子さんのこと何にも知らない人が最初に 手に取ってみるにはまあいいかなと思うんですけれども、どうなんでしょうかね。去年出た本ですね。で弊社が NPO 法人私つまりノーボディっていうとこから出てますね。でこういう文章なんですよ、死因は一つ、死因ってね死の原因ですよ、は一つ。多くの人は生死、仏教読みでは生死って読むけど、まあ、一応これ生死って読みますね。生死を現象でしか捉えていない、死に方のあれこれをももって死だと思い、本意だ不本意だ気の毒だ立派だと騒いでいる。しかしいかなる死に方であり、死に方は死ではない、現象は本質ではない、本質とは死そのもの、これの何であるか。生死することにおいて人は完全に平等である、すなわち生きているものは必ず死ぬ、がんだから死ぬのではない、生まれたから死ぬのである、すべての人間の死因は生まれたことである。どこか違いますかね。これは非常に簡単な文章、簡単、難しいことを一切使ってないけれども、これは私のポッドキャストを聞いてる人たちは大丈夫かな。これ大丈夫じゃないと私のポッドキャストを聞いててもあんまり意味ないと思うんだけど、もう一回読むね、簡単だからね。多くの人は生死を現象でしか捉えていない、死に方のあれこれをもって死だと思い、本意だ不本意だ気の毒だ立派だと騒いでいる。しかしいかなる死に方であり、死に方は死ではない、 現象は本質ではない。本質とは死そのもの、これの何であるか。生死することにおいて人は完全に平等である。すなわち生きているものは必ず死ぬ。がんだから死ぬのではない、生まれたから死ぬのである。すべての人間の死因は生まれたことである。どこか違いますかね。これはあの元々の文章、人間自身考えることに終わりなくっていうね、ところから来ているみたいですね。まあこれ私もどっかであのもうすでにあの読んだことがあるので、はい。で、なんていうかな、これはね、やっぱ高校生の時考えなきゃダメなんですよ。お母さん考えてた高校生の時、こういうこと。多分ね、
家にあ
った？
うん。
うん、なんていうのかな、こういうことをたっぷりと私は高校生に考えてほしいのね。なんだけど今なんかこうあのまあ。ずだつそうだけど、なんかやたらに忙しくて、彼らはね、これを高校生の時に考えないまま大人になったらちょっと非常にまずいんじゃないかなっていう気はするんですよ、ね、で今私全然若い人たちに会ってないのでちょっとね、若い人たちに今年ぐらいから会いたいなと思ってるんだけども、なかなか教育現場が私を入れてくれなくて、なんて言うとあれだけど、まあ別に教育現場で会わなくたっていいんだけど、こういうことをね、きちんと人生の始まりですね、まあ始まりだってね、保育園の子供にこれは無理だから、まあ高校生ぐらいになったら立派な大人として考えられるはずだから、これをきちんと考えた上で自分の人生を始めるか、それともこういうことを全部すっ飛ばしちゃって、ああなんかクラブ活動だとかね、なんか大学受験だとか、ね、もうそれで頭いっぱいになってこういうことを考えないまま大学生になって就職なんかしちゃうと、かなりまずい人生になるなと思うんですよね。でその上でがんの宣告なんか受けたらもう踏んだり蹴ったりじゃないですか、ね、どこに救いがあるんですか。もうないですよ本当に、ね、でなぜあきこさんがこんなことを平気で言えちゃうの。これは別に誰が考えたらその通りなわけで、だけど普通はこういうこと言えないのね。なぜ言えないのかというと、辛すぎるからなんですよ、ね、じゃあなぜあきこさんが言えたのかというと、もう簡単な話で、彼女は生死を超えたものを知ってたからなのね。たったこれだけのことなんですよ。だから生死を超えたもの、ちょっと待って、やっぱり仏教だから生死って言いたいんだ、まあ、生死って言いますね。生死を超えたものを知っているからこそ生死の問題をはっきりと見ることができる。で生死の問題を超えるものを知らないと、あまりにもちょっと辛すぎちゃって、それをまっすぐ見ることができなくて、でそうなると死の原因っていうのはがんだとかね、脳溢血だとか交通事故だとかってなって、その意味わかりますね。がんだとか脳溢血だとか心臓病だとか骨事故が死因であるっていうのはどういうことですか。そういうのを避けることができたら自分は知らないって話なんですよ。わかるでしょ。簡単な単純な話なんですよ。だからがんにならないようにしようよねとかね、なんか脳溢血にならないようにしようよねとかね、心臓病にならないようにしようよねとか、骨事故にならないようにしようよねってね。そうすることによって、だってその死の原因を取り除くんだから、だったら自分は死なないで済むじゃないですか。たったそれだけのロジックなんですよ。簡単なこと言うとね。でしょ？だから、がんとか、 脳一血だとか心臓病だとか交通事故だとかね、まあ人によってはテロで死んじゃう人もいるけども、そういうものがやたらに大変で、大変あのものすごいシリアスな問題で、なぜシリアスかといったら、そういうものさえ克服できたら自分は死なないで済むからっていうね。だけども愛子さんが言ってるのはそんな嘘でしょうっていう話であって、人間が生まれてきた、あ、死ななきゃいけないたった一つの理由は生まれてきたからだってね。なって。ってことはどういうことかというと、我々もすでに生まれてきちゃったんだから、生まれてきちゃったっていう、もう原因がある以上死ななきゃいけないよね、誰か全員がって話になりますね。そういうことなんですよ。ね、でなぜこんな、あなたはそんな人が聞くのも嫌がるようなことをわざわざ言うのっていうのは、でここで多分明子さんを誤解する人は山のように出ると思うんですけれども、彼女はこれを何て言うかな、人々を嫌がれするために言ってるわけではないわけね。お母さんを絶望させるために言ってるわけじゃないわけね。ね、そうじゃないんですよ。何のために、まあ、彼女はまあ一応哲学者っていうスタンスを取ってるからあれだけど、まあ、私は宗教者っていうスタンスを取るかもはっきり言っちゃうんだけど私の方が彼女よりかもうちょっと気楽、有利な立場にあるんだけども、で なぜかって言ったら、もう私の方がもっと有利ですね、はっきり言って。このこういう意味での生死を乗り越えたところにみんな行ってほしいからですね。いや、つまりどういうことかっていうと、今皆さんがいる場所にいる限り皆さんは死ぬってことに免れない、ね、それなぜって言ったら、死ぬってことの原因は生まれたからだっていうね。で全員もう生まれちゃってる以上、生まれちゃった以上死ななきゃいけないよね。だから全員は死から免れないよね。だけどそれはあまりにも辛すぎるので、それで死因っていうのが癌だとか脳一血だとか心臓病だとか骨事故だっていうことにして、それはそこである種 のトリックが働いていて、要するに癌っていうものが死の原因だったらば、癌を避けさえすれば死なないで済むよねって話になるじゃないですか、ね、結局それだとそれだけのことなんですよ、ね、でまあ別にわざわざがんになる必要もなくて、それはねもうわざわざがんになるようなことをわざわざする必要がないからね、ストレスとか、ね、食べ物だとか、ね、お酒の飲み過ぎだとかね、そういうことは避けた方がいいに決まっていて、ことですね。だけどもなんかね、覚悟が決まってないんですよ。で覚悟が決まってないっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりニヒリズムなのね。何かを本当に信じきれていないんですよ。でなぜ明子さんがこんなことを言えちゃうのかっていうと、彼女はあるものを信じきれていたからなんですね。どういうこと？生と死がない場所っていうものですね。ですか？ただこれだけのことなんですよ。だからもうまとめると、今普通に我々が生きている場所では死を免れることはできない。なぜ？生まれたってことが死の原因だから。だけどそれはあまりにも辛すぎるから、みんな死の原因はがんだとか何とかにして、でそうするとがんが死の原因だったらば、がんにならなかったら死なずに済むっていうねそういう話になって、だからがんにならないためにこうしようよねっていう全力を尽くすことになって、でそうすれば死なずに済むからっていうね、いうそういう話に当然なるんですよね。だけどもそれはやっぱり、嘘で、 まあ、がんにならなかったとしてもじゃあ永遠に生きられるかというとそんなことなくて、まあ、がんにならなかったら、まあ、がんになった人よりか長くは生きられるかもしれないけれどもね、でだからといって死ぬことから免れることはないっていう話ですね。でだからもし全力を尽くすんであるならば、人生において全力を尽くすんであるんだったらば、がんにならないために全力を尽くすよりか、この生と死がない場所に行くのを全力を尽くした方がいいんじゃないのって、そういう話なんですよ。これって人を絶望させる話ですか？意地悪で話してますか？性格が悪いから話してるんですか？じゃないよね。こんなに慈悲に満ちた説得はないと思うんですけどね。ね、ただ彼女の場合は宗教者じゃないから生と死がない場所とかそういうことをはっきり言えなかったのか言わなかったのか知らないけれども、まあ今日ねちょっと彼女のテキストを読んで、あ、これがそうなんだよってことを言いますけれども、そういうことなんですよ。で、まあ、さらに私が明子さんよりが有利な立場は、私は瞑想をしていることができるっていうね、これ圧倒的な有利で、彼女はもう言葉だけで勝負していたから、ね、だから生と死がない場所に、みんなを連れていくことが瞑想を通してできる、ね、っていうことですね。そこまで宗教者が先に取れないんだったら宗教なんて教えてはいけないし、それだったら単なるなんかちょっとだけ人間関係が良くなったよねとかね、そのレベルで なるずっと職場の人間関係が良くなりましたっていうねぐらい で平塚さん満足してもらっちゃ困るんですよ。そんな職場の人間関係が良くなるに決まってるんだけども、それが目的ではないからね。ね、そういう話ではないんですよ、ね、だからそのマインドフルネスにしたってマインドフルネスすることによってなんか仕事が集中できるようになりましたとかねとか職場人間が良くなりましたとかね、パートナーとの関係が良くなりましたとか、親とようやく和解ができましたとかね、それも大いに結構なんだけれども、それが最終目的ではなくて、マインドフルネスの最終目的はやっぱり生と死を乗り越えることです。でもはっきり言っちゃうぞ、私はもう本当に、ね。だからなぜマインドフルネスによって生と死を乗り越えることができるのかっていうところまで責任を取れなかったら、マインドフルネスなんて教えちゃダメですよ。本当に。ね。で、だからで今からね、なんでマインドフルネスだと生と死を乗り越えることができるのかとかね、そういう説明していきますけどね、そういうことなのね。だからそこら辺のね、整理ができていない人にとってはやっぱり池田明子さんがベストだと思います。この人は別に仏教のお坊さんってわけでもないし、仏教の言葉もそんなにそのままほとんど使ってないし、で、まあ、普通のね女性でね、なので私らみたいな衣着た人間がね言うのとはまた別の意味の説得力があるはずですから。まあ、要するに、私と同じ立場の人っていう意味でね、だけどもここら辺の頭の整理ができていないままに、なんかマインドフルネスだとかなんか瞑想だとか仏教だとかっていうものをやってもなんか全部最初からボタンをかけ違えちゃってるっていうのかなですね。でここら辺はやっぱり高校生の時にはもう整理しておくべき話であって、ここら辺を高校の時整理しないでなんか 大学受験のために英単語を覚えるのだけでヘトヘトでしたって言うんだと、ちょっとその後の人生なんかもう世間の価値観のままにフラフラフラフラ生きることになってしまうと思います。でここら辺が高校の時に大学受験なんかほっぽり出して、まあ、ほっぽり出そうと思ったらほっぽり出せないんだけどもまあ何やかや言ってこう思い悩んでた人だったらばこれたっぷり考えてる出たはずだからもう大丈夫だと思います、ね、ただそうは言っても多分この生と死を乗り越えた場所っていうのが、まあ、やっぱり、ほとんどの人にとっては信じきれないから、単なるアイディアになるか単なるインタレスティングアイディアかなんかになって、まあ、それによって、本を出版するとかねワークショップやるとかね、あるかもしれないけどもでもそれで生と死の問題について覚悟を固めるってことはもうないですね。ですね。だから私が言いたいのはここで本気でやろうよって話なんですよ。で仏教っていうのはお釈迦様何言ったか知ってます？悟られた時何悟ったんですか？職場の人間関係よくする方法ですか？そんなんじゃないですよ。まあ、それ職場の人間関係よくするお釈迦様菩提寺の木の下で職場の人間関係が良くなる方法を上司とうまくなる方法を見つけましたっていうね、そんな話だったら2500円で持つわけないじゃないですか。ね、まあそれはもちろんそこから普遍すればね、上司とうまくやる方法ね、もう出てくるかもしれないけどもね、えどうも死んだれた王子は奥さんとうまくいかなかったから出家したんだとかね、まあ、そういうデマを飛ばしてみるけど、だから奥さんとうまくいく方法を見つけましたとかね、そんなじゃないですか、ね、だけどもあの時はっきりと不死を発見したって言われてるんですよ。不死ね、 死はないってことですね。だから生と死を乗り越えた場所を発見した、これは仏教の本筋もいいところですよ、ね、だからそれを本当に何て言うかな信じきれなかったならば仏教をやる意味ないし、でマインドフルネスだってマインドフルネスでも仏教から直接来てますからね、マインドフルネスやる意味もないし、だからやっぱりもうみんな本気を出して本当にこの最終目的をもう一回確認しようよってことを私は言いたいわけなんですよ、ね、でですね、でそれでなんでねだからそうするともう何て言うかな非常にもう決定的な言葉を言える、つまりこの人間が死ななきゃいけない理由は生まれてきたからだっていうね、身も蓋もないじゃないですか。そして身も蓋もなさすぎるからそれが真理だと分かっていても誰も言えない。なぜ？辛すぎるから。で、なぜ明子さんがそれ言えたの？明子さん辛かったから。辛いのをわざと言ったんですかとかね。みんなを絶望させるために言ったんですかとかね。意地悪だったから、性格が悪かったから言ったんですかとかね。そういう話じゃないんですよ。あるいは単なる真理、1たす1が2ですっていうような感じで言ったわけでもないわけね。1たす1が2だって別にそれで辛くはならないじゃないですか。ね、 で、なぜ行ったのかって言ったらば、その場所出ていたからですね。そしてその場所をみんなに出てほしかったからですね。ね、簡単でしょ。お子さん、あなたがいくらがんにならないように気をつけて、交通事故にならないように気をつけてやっても、でもあなたは結局死から逃れることはできない。なぜ、あ、もうすでにあなた生まれちゃったからだってね。ってことをお母さんを絶望させるために言ってるわけじゃなくて、お母さんが今いる場所にいる限りは死ぬってことは免れないよってことなのね。ってことはどういうこと？だからそこから早く出ろって話なんですよ。わかりますかね。だけども出ろってことは、出た場所があるってことを知ってるから出ろって言われるわけね。ねえ、お母さん早くさっさと一方から出なさい。なぜ？一方案の外の世界を知ってるからなんですよ。でももし私ではこの一方案の中の世界しか知らなかったら、この世界を出るっていう発想はならないじゃないですか。でこの一方案にいる限り 死は免れないってなったら、そのことについてあんまり語りたくないですよね。じゃあなぜ語れるのかって言ったら、一方案の外の世界を知ってるから。だから一方案に行ったら危ないから、さっさと出なさいよ。でそういう話なんですよ。わかる？ね。でそこが分かんないと、池田明子さんっていうのはなんかちょっと面白いことを言う人だよねっていうレベルの話になっちゃって、あのみんなが言わないようなことをズケッズバッと言う人だよねっていうレベルの話になっちゃって、だったら全然面白くもなんともないんですよ、ね、でこんなこういうこともね言ってますね。あの終わりではなく始まり、人生一回きりだと言いながら墓を作る、それは一回きりなんて思っていないんじゃないのということでしょう。きっちり考えれば、生き死にというこのおかしな現象、それが成り立つこの宇宙というものがなんて奇妙な存在であるかに必ず気がつくはずです。その時思索が個人を超えていくのです。少なくとも死が怖かったり、今の人生にしがみついている自分が情けなかったりするなら、そう考えればいい。人間はまた死をおしまいと考えていますが、ひょっとしたら死は始まりかもしれないのです。ですね。これってお坊さんが言わなきゃいけない言葉なんだけど、お坊さんがこういうこと言わないんですよね。なぜみんな死んだろうがりだと思ってるかですね。はい。じゃあなぜこんな、この人はこんな自信があるのよって話じゃないですかね。でなぜこんなことをずけずけ言えちゃうのってね。それはもちろんさっき言ったように、死を乗り越えた世界を、まあ、知っていたからですね。さっきまだこれね。そこで、それね、池田さんの本の中で一番そこでズバズバ言ってるのはこのリマークっていう本なんですよ。で、私もこれは法話の中で何回か取り上げた、でも最近ちょっと取り上げてなかったですよね。なので、なんていうかな、あれだけども、まあ、これね、これ短い文章の、あ、ここなんだ、ここの、ここの。 集まりで、なんていうかちょこちょこってノートに書き留めた短い、哲学のアフォリズムっていうのかな、ような感じですね。で、例えばこういうことを言うのね、ここら辺で、ね、通用するのかな、ちょっとマインドフルネスを職場の人間がよくするために使った人にとっては何言ったか全然分かんないでしょうけども、まあそうじゃないと思うので言いますけどね。だってこっちの方が圧倒的に面白いですよ。そんなどうやったら食パンの人間が良くするかに救急するよりかね。はい、例えばこういうこと言っておけね。これリマークの52ページだけれども、さっきも言ったけど池田さんの方は全然絶版になってないので、すぐにでもアマゾンですぐ買えるからね。リマークっていうね、アマゾンだけじゃなくて今ブックフェアで買えるから、ね、どんどん買って読んでください、ね。生存は存在の一形式に過ぎない。生存ではない存在形式は存在する。考えるということはそれ自体生存ではない、もしくは夢見なども生存ではない。存在が存在するから生存は存在したのであって、その逆ではない。さあどうですかね。彼女の場合のこの存在っていうのはもう強引にまとめるとこれ青空です。で、生存っていうのは内山老子的に言えば第四図のことですね。まあ普通のこの世ってことですね。で、だけども本当に存在するのは青空だけであって、第五図だけであってね、生存っていうのはそれの一形式に過ぎない。だから第四図ではない、何かっていうのももちろん存在している、ね。でそれを認識する方法が彼女の場合の考えるっていうことだったんですよ。で28もそうですね、深海の魚は目を持たない。光があるから目ができた。音があるから耳ができた。考えがあるから脳ができた。順序としては明らかにこうである。器官の形成が宇宙より先であるなら、その器官が形成するはずがない。存在が存在するから宇宙が存在した。不足税式ですよこれ。つまりね、なんていうかな、その考えがあるから脳ができた、これ全く今の脳科学者の反対じゃないですか。脳科学者の反対でしょ。脳科学者なんて言ってるかっていうと、脳っていうなんか物体があって、ね、それがあるか、そこから思考っていうものが生まれてきたよねっていう思ってますよね。だから脳っていう物体を脳波を測ったりすれば人間の精神活動っていうのが完璧に理解できるっていうね、いう話なんだけれども、そうじゃないですよね。ってことは何なのかって言ったらば、やっぱりこの青空としての私っていうのが圧倒的に先に存在しているっていうことなんですよ、ね。でそれに対する、信頼感があるから、だからこのなんていうかな、第四図の世界において、それは全然大したことじゃないよっていう見方ができるわけね。 ですか。はい、でね、ちょっとね、これでまでだ、ここまでだとちょっと何がなのか分かんないから、今からね、マインドフルネスを最近聞いた人を対象にして、マインドフルネスと青空の一定で2種類の青空があるっていうことと、で一方案の青空っていうのがまさに今、明子さんが言われたようなことを指しているんだっていうことね、そういうことを今からちょっとお話しします。いいですか。っていうのは、今ずっと今日も今別に今前振りをしてたわけじゃなくて、なんていうかな、もう一つね、さっきめちゃくちゃ面白いなと思ったのがあって、なんていうかな、見つかるか見つからなかったらしょうがない。ダメだな。あったと見つかったと。はい。ここなんですよ。これは29番、53ページですね。人は自分に理解できないことを反射的に否定する。何時らは何時らの測りで測られるであろう。これどっかの引用ですね。その人の限界を自ら引く。考える喜びとは未知を知る喜びである。ここなのね。これはもう私が嫌っていうほど今感じていることで、なんていうかな、そのこの間からずっと言ってるのはゲームチェンジャーってことを言ってますよね。ゲームが変わったんだってこと、つまり仏教の歴史においてある時点においてゲームが変わった、ね、今までサッカーやってたはずがいつの間に野球になっちゃったっていうね話で、そうなるとサッカーの常識でもって野球は測れないわけですね。サッカーに詳しい人はサッカーは知ってるけども野球は理解できないですよ。そうするとサッカーやってる人は野球を拒否するっていうことになります。で、私が今言っている青空っていうのも、そのゲームが変わった後の話を言っているので、だからゲームは変わらない、変わることを拒否する人たちにとっては、それを私が今青空ってことで言おうとしていることをやっぱり拒否してくる。人は自分にできない、理解できないことを反射的に否定する。これ本当にそうなんですよ。何時らは何時らの測る測りで測られるであろう。つまりこれ分かりますね。私らは何かを理解しようと思った時にはすでに測りを持ってるわけね。物差しを持ってるわけね。で、物差しを誰かに当てて、はい、あなたは身長160センチですねとか言って、160という数字はどっかで出てきたのって言ったら、まあその人の持ってる物差しにそうなってるからだけなんですよ。だからその人が160センチっていうのは、それは160センチっていうただ基準を当てはめただけであって、その基準が正しいかどうかなんて誰も知らないわけで、だけど、あ、この人160センチだってなんか分かったような気になっちゃうわけなんですよ、ね、で、そういうものを取っ払って理解しようっていうのが考えるっていう、彼女が言う意味なんですよ。考えるっていうね、ですか。だから普通のthinkingと全く違うことを 言っているわけですね。はい、なので、その今から今週の金曜日にもう一回じゃない、初めてなんですが熊田さんとお会いするんですけど、まあ、リターン待ちってわけでもないですね。でなんとかこの辺りを理解してもらおうと思うんですけれども、ただなんていうかな、まあ、青空っていうものを、今までの理解、今までの理解の範囲ではないところで青空ってものを理解してもらうってことは、すでに今までのゲームの外の話になるので、このゲームの外の話っていうのはなかなか難しい。なぜ？どういうふうにゲームの外なの？私とは誰かっていうところで全く違う考え方をしてるから、ね、だから、あなたが今思っている世界はある一定の理解のもとに基づいていて、それはあなたと一体誰かっていうところに基づいていて、だけどあなたとは誰かっていうのはもうすでに違っちゃってるんだから、もう違う世界の話、ね、そういうことなんですよ、ね、でそれを理解してもらえたら、私が言ってる青空っていうのは必ず理解できるはずです、ね、で、この第四図第五図の違いっていうのも必ず理解してもらえるはずです、ね、でね、じゃあ今から、まあ、一番一般的なマインドフルネスの、理解、例えば 医療従事者で、ね、いろいろやってて、でつい最近マインドフルネスを知ったっていう、ね、人にとってマインドフルネスってどういう意味なのか、ね、を説明していきますと、一つはね、人間っていうのは、現実を生きているように見えながら、実は映画の世界を生きているっていうのが、一つの前提条件です、ここにおいては私と熊野さんは全く同じ考え方をしています。全く同じ、ね、で方はもちろん認知行動療法とか、アクトとかね、アクセプタンス&コミットメントセラピーですね、の、まあ、第一人者であられるので、まあ、いろんな説明の仕方や単語を使ってますけれども、まあ、その、代表的なのが、まあ、フュージョンという、ね、言葉ですね。で、まあ、私が理解する限りは、まあ、全くフュージョンと映画というのは全く一緒ですね。でどういうことかっていうと、私らは現実の世界を生きているように思うんだけれども、そうではなくて、私らのThinkingが作った映画の世界を生きているっていうのが一つの、現実認識としての第一番ですね。ですか。だからあなたが思っていることはただあなたがそう思っているだけであって、事実とは違うよね。つまりゴジラっていうのは本当に存在するじゃないですか。シン・ゴジラとかね、あの中で恐ろしいじゃないですか。火吹いちゃって尻尾をねあれするたびに全部、ね、ビルが壊されちゃったりね、今日は本当にゴジラが上陸してもおかしくない天気ですけどね。あそこら辺に後で行ったら本当に出てきちゃったかもしれないですけどね。だから映画の中では何だって可能なわけですよ。ゴジラも出てくるしね、男の子と女の子が入れ替わっちゃったりとかね、いくらでも できる。なぜ映画だから、ね、だけども私らの頭の中で起こっていることも結局同じでしょっていう話ですね。だけども私らは1800円も払っちゃって映画に見に行って、でも映画館にいる人全員はこれは映画だって知ってる。だからゴジラが出てきてもみんな慌てないわけですよね。怖がるけれども慌てない。なぜ当たり前でゴジラっていうのは存在しないって知ってるから、ね、映画ってすごいじゃないですか。だから本当にあのスクリーン上にゴジラがあれだけリアルに出てきて本当に本気で怖がるけれども誰もがゴジラは存在しないって知っているっていうね。だから映画がパニックにならないわけですよね。本当に本当に出てきたもうとっくの昔映画がパニックになっちゃってるじゃないですかね。わかります？だけど映画もパニックになる、キャーとは言うけどもパニックにはならないんですよ。なぜ？ゴジラは存在しないって全員が知ってるから。いいですか？いいですね。だけどもわれわれの頭の中で起こっていることも全く同じなんだけれども大きな大きな違いがあって、何が違いかっていうと岡さんはこれを映画だと思っていないっていう話ですね。わかる？だけども本質的には映画だって。どこが本質的な映画？本当には存在しないっていうこと。つまり映画館に座っている観客と今思い悩んでいる岡さんとの違いはどこにあるかっていうと、映画館の中に座っている観客は怖がってはいてもでもやっぱりゴジラは存在しないよねってみんな分かってる、ね、だけども岡さんはの中に頭の中にゴジラが存在出てきてそれを本気で怖がって映画館の観客以上に怖がってなぜ本当だと思っちゃうかですね。ですか？だけども映画であるってことにおいてはこの私の中の頭のも映画の映画も全く同じで、どこ同じ？本当には存在しないって点で同じってことですね。はい、これでもう全部の人間社会のいろんな謎っていうのは解けちゃうはずです。未来も映画だし過去も映画だし、そして現在においても人と付き合うってことはその人を自分の映画の中に登場させてるってだけですね。ね、でいい具合に登場してくれる場合もあるし悪い具合に登場する、ね、する人もあるし、ね、それでお互いに喋った言葉をもう好き勝手に解釈して、なぜ？だからそれはだって自分の頭の中の映画のセリフにしちゃってるからですね。誰かが何とか何とかねって言ったとしてもそれを撮って映画の中にの脚本の中に入れたらもうそれは映画の脚本の中の言葉だからね、平塚さんがこう言ったのとは全く違うになってくる。だからいやそれは誤解ですって言ったってその。だってもうそれはキリがないで、だって私はお互いに誤解するしか できないようになってるわけですよ。全てが誤解じゃないですかね。全てが誤解なんですよ。何も普段は皆さんが理解してくれてたのに急にちょっとだけ誤解しましたって話じゃなくて最初から全部誤解してるわけね。それが人間関係じゃないですか。なぜ？みんながそれぞれ映画の世界を生きてるからですね。当たり前で、ね、だから夫婦がいて、夫婦だからほとんど一緒にいて、ね、ほとんどのことを一緒に体験して、一番近い人間として。じゃあ、同じことを同じように記憶しているかと全然違うじゃないですか。ね、全く違うんですよ。でも家族でも一緒ですよね。家族ったら一番生まれた時から一緒で、一緒に時を過ごしてきて、ね、で だから家族の歴史っていうのは、家族4人メンバー、5人メンバーとか5人メンバーが同じく記憶を共通して持ってるかっていうと全く違いますよね。ね、どこそこへキャンプに行ったっていうのはもちろん共通して持ってるけれども、楽しいキャンプだったっていう人もいるし、最悪のキャンプだったっていう人もいるし、ね、人それぞれじゃないですか、家族のメンバーの中でも ね。だからそれはもうみんなそれぞれが記憶の中で、それぞれが映画の中を生きてるから、ね、当たり前なんですよ。であるならば、そこから何を学ぶべきって言ったら、まあ映画に過ぎないんだからほどほどにしなきゃよねっていう話に当然なるわけね。だけども映画があまりにもリアルで、それ以外にないからもみんな参っちゃってるわけなんですよ。過去の誤りを絶対にも許さない、しつこいぐらいに許さないって言ってくるわ。で最初は悪かったと思っていているから、まあ許さないって言われてもごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってきたけども、この人を永遠にこちらに謝罪を要求するんだなってことが分かってくると、もうごめんなさいって言いたくなくなって、そうすると今までごめんなさいって言ってたのが最近はごめんなさい言ってくれなくなったんで、さらに頭にきて攻撃を仕掛けるっていうね、そんなことばっかりじゃないですか、この歴史っていうのは。でそれが一番この映画が映画として一番苦しむのはやっぱり、パニック障害を起こしたりとかね、うつになったりとかいう人たちですね。なぜ？もう未来の映画があまりにもリアルで、あるいは過去の映画があまりにもリアルで、それが何回も何回も蘇ってきちゃう、ねね、そういう話ですね。でなんだけども、それはものすごく今大きなチャンスを迎えているわけですね。なぜ？まあ、確かに3週間前に非常に辛い出来事があったのは確かだけれどもね、それでその3週間前に起こった出来事で、苦しんでいるというのは確かだけれども、だけれども今自分の心の中を見れば、この3週間前のあの嫌な出来事が何回も何回も蘇っている様子が非常に見える。これもなんか変だよね。で未来のことに関してもね、未来の明日のことに関しても、明日のある出来事がもう不安でしょうがない。そしてそれを何回も何回も思い出しては、その不安な未来を再現している。っていうのを徹底的に見ていくと、なんかこれ変だよね、俺なんか変なことやってないかってね。まあ最初は3週間前の出来事によって自分は苦しんでると思うし、最初は明日の午後のミーティングについて自分は苦しんでると単純に思うんですけれども、でもよく自分の心の中を見てみると、自分が苦しんでるのは3週間前のあの嫌な出来事でもないし、自分が苦しんでる原因は明日の午後のミーティングではなくて、それを何回も何回も思い出しちゃうっていうこと自体なんだっていうね、ことが見えるはずなんですよ。だから そのぐらいやっちゃった方が早いんですよ。そうじゃなくて、普通はまあ明日のミーティングでこうやってちょっと私不安なんですとかね、ちょっと私過去に嫌なことがあって今落ち込んでるんですっていうレベルでやっちゃうから、やっぱり私の苦しみの本質は、いや原因は明日のミーティングで、私の苦しみの原因は30日前のあの出来事でって、まあ世間の常識の範囲内で収まってしまうわけね。だけども明日について徹底的に心配して、3週間前の出来事を徹底的にね、平塚さんが思い出していくうちにこれ変だよねって気づくわけね。私を本当に苦しめてるのは明日のミーティングなの？3週間前のあの出来事なの？じゃないよねってことに気づいてくるわけなんですよ。ね。だけども気づいたけれども平塚さんは止められないんだよね。止められないよね。でもまあ、でももうそうなってくると問題の本質は明日のミーティングでも3週間前のあの出来事でもなくて、どうもそれが止まらない、止められない私の心の在り方だっていうことだけが見えてくるじゃないですか、ね、でそうすると問題の焦点が絞られてくるわけですよ、ね、だって過去に誰かにひどいことをされた、辛いよね、この苦しみから逃れるにはどうしたらいいの、私にひどいことしたあの人に謝罪してもらう、なんとなくもっともそうなんですよ。で私は別に謝罪求める必要ないとかね、謝罪を求めちゃいけないとそんなこと言っているわけじゃないんですよ。でもこの過去にひどいことをされた人に謝罪、ひどいことをした人に謝罪を求めることによって自分の苦しみからを解放されようっていうのはドツボなんですよ。苦しみからの解放の仕方としてはね、でそれを言い出したらあらゆることに対して謝罪しなきゃいけなくなってきて、謝罪を求めざるを得なくなってくるし、そして自分の方でもひどいことしてるから謝罪ばっかりしなきゃいけなくなっちゃってる。でどうなるかっていうと、もう本当に、それこそみんなのお互いに訴えるってねことになってしまう、ね、だけどももし我々がそうではなくて、自分を本当に苦しめているのは確かに嫌なこともあったし明日のあれも心配だけれども、私を本当に苦しめているのは何って言ったら自分の心だってねなって自分の心だっていうとこまで来たらかなり問題は絞られてきますよね。ね。だけども自分の心だってことまで分かってもその心が止まらないわけで、ね、そうすると問題の本質は止まらない心、ね、過去の嫌な思い出を思い出しては思い出しては思い出しては止まらない心、明日のことを心配しては心配しては心配しては止まらない心っていう、ことになって、でその解決の方法何かって言ったら止めればいいんだって話になってきますよね。ね、ここまでの整理はちょっとしてほしいんですよ、ね、でこの整理ができるのは止められないことに苦しんでいる人たちです。そうじゃないと適当になってるとやっぱりどっかで自分の苦しみの原因は明日の午後のミーティングだと思うし、自分の苦しみの原因は3週間前のあの嫌な出来事だって思い続ける、ね、だけどもそこら辺をもう徹底的に 心配して過去の思い出を嫌な思い出すだったら、もう徹底的にやったらいいんですよ。徹底的に心配して、徹底的に過去の嫌な思い出をずっと思い出して ね、もう徹底的にやりましょう。そこはね、やりましょうって言わなくてどうせやるんだけども、ね、そしたらば問題の焦点がどんどんどんどん絞られてきちゃって、まあ、問題の焦点は結局ここだったのね、要するに止まらない自分の心なのねって話になってくるわけね。ここまではいいじゃないですか、ね、でそうすると、これも完全に今のは臨床心理学のね、あの理論の範囲内で全部説明つくことだし、まあ今私が言ったのをいろんなあの用語を使って説明してるだけですから同じですね。ですね。で、で問題の本質はここだよねってなって、それで初めてマインドフルネスっていうものが、だんだん意味を持ってくる。なんでマインドフルネスだから今のあの問題の焦点は心配が止まらない心、過去の嫌な思い出をが止まらない心が問題の本質になってきた。じゃあ止まらない心どうやったら止めたらいいのっていうところ、そうなって初めてマインドフルネスが意味を持つんですよ。いいですか。じゃあなぜここでいろんなものマインドフルネスどういう意味かっていうと、何かに気づきなさいっていうことでした。この止まらない心と気づくってどういう関係になってんのってね、そういう話ですよね。ね。で、ここら辺の説明からちょっと私は熊野さんたちとちょっと違う説明の仕方になってきますね。で、どういうことかっていうと、そこでいろんなものに対象に気づく、それが、もちろん代表的な心。どうなった松山さん、どうぞ、呼吸であったり、ね、歩くステップであったり、あるいは小鳥の声であったり、いろんなものに気づく。なぜそれが大事なの？気づいたら、気づいてるときは心配してないからですね。気づいてるときは過去の思い出を思い出してないからですね。ね。なんだけどもやっぱり過去の思い出を思い出す力の方が強いから強いからだからちょこっとだけ気づいてもまたうわーって過去の思い出に行ってしまう、明日の心配に行ってしまうっていうことでしょ。要するにそういうことですよね。ね、いいですね。つまり未来の映画に入る、過去の映画に入る方が強いから、こっちにマインドフルで言おうと思ってもこっちの引力の方が強くてそこに入っていってしまうということなんですよ、ね、だからそこで、説明が その文脈で青空ってのが出てくるわけね。でどういうことかっていうと、まあ黒い雲、雨雲がで その雨雲の中ではもうガンガンと、雨が降っていて、ね、でその中になるともう本当にもうその映画の中にドツボに入っちゃっている、ね、でそこから距離を置いて出てみる。黒い雲から距離を置いて飛行機に乗って雲を置いて青空行って、青空のとこから、雲を見るような形ですね。でそうするとなんとか、 なんていうかな、自分の心配している心、嫌なことばっかり思い出している心を見ることができる。そして、鳥の声、右足左足、吸ってる吐いてる自分の心、ね、っていうふうに、距離を置いてマインドフルでいる。なんだけどもすぐにまた巻き込まれるね巻き込まれてしまいますね。はい、つまり飛行機がぐわって抜けたんだけども、またそこまでやってくる黒い雲がやってきて飛行機もまた雲の中に入ってしまうっていうね、っていうことですね。ですか。で、だからその、何かから距離を取るっていう意味で、雲と雲の上の青空っていうね例えを使うのはもう本当にその通りなんですけれども、じゃあこれのどこがちょっと弱いのかっていうのはもう簡単な話で、その青空っていうのはやっぱり結局同じ次元の中にいるからっていうねことに尽きるんですよ。だからそのマインドフルネスと映画の中に引きずり込まれる力があった場合にやっぱり映画の中に引きずり込まれる力の方がマインドフルネスよりが強いのねってことでしょ。結局そういうことでしょ、ね、それがマインドフルネスがうまくいかないたったこれだけの理由でしょ、ね、だからこれもよくずっと言ってきたけどもジェダイとダークサイドのダース・ベイダーだとごめんなさいダース・ベイダーの方が強いんですだからスター・ウォーズっていうのはあれだけリアルなんですよ、ね、あれが本当だったらもうジェダイが勝手にもうダース・ベイダーやっつけちゃって終わりじゃないですか、ね、だけどどういうわけかジェダイの方が情勢悪いんですよね。どういうわけかダース・ベイダーだとかわけのわかんないあの人が、ね、出てきてあっちの方が圧倒的に強いんですよ。だからこれは、まあ、スター・ウォーズの話一回取り上げたことあるけれども光と闇って言ったら場合に闇の方が強いんですよ。これはもうみんな経験してるはずです。つまりマインドフルネスっていう光と映画の中に引きずり込む闇の力ねとなったら闇の方が強いよね圧倒的に強いよねやっぱりダークサイドの方が強いしダース・ベイダーの方が圧倒的にジェダイより強いんですよ、ね、なぜもうだからそういう構造だからなんですよ。でなぜ私らがあそこまでダークサイドとかダース・ベイダーに惹かれちゃうかっていうとねえあれはなんていうあもうこれもネタバレも何もないからね言っちゃうけども別にI am your father なんですよね。だから私の自分の父親がダース・ベイダーだったっていうねいう話は映画としては確かに面白いかもしれないけれども本当はそれも大して面白くなくてどういう話かというと私がダース・ベイダーなんですよね平塚さんがダース・ベイダーなんですよ。お母さんダース・ベイダーなんですよ。わかる？お母さんのお父さんがダース・ベイダーだってそれ大して面白くないわ ね。だけどあなたがダース・ベイダーじゃないですかでしょ、ね、みんなダース・ベイダーなんですよこの部屋にいる人たちが。そういう話じゃないです。私は何も全然私ルーク・スカイウォーカーじゃないですよジェダイじゃないですよ。みんな 悪の帝国のダークサイドに落ちたダースベイダーは我々なんですよ。ですか。そうやって見ていかないと。私らジェダイじゃないですよ。ね。私らはフォースの使い手ではなくて、ダークサイドに落ちたどうしようもないダースベイダーなんですよ。ね。人のことを疑って、裏切られて、疑って、ね。それで闇に落ちていった人間じゃないですか、ね、だからそういう圧倒的にそういう存在なので、だからごめんなさい、マインドフルネスっていうジェダイよりか映画の中に引きずり込もうとするダークサイドの力の方が強いんです、ね、もう経験してるでしょ、ね、はい、じゃあどういう、ちょっとそれじゃあまずいよね、これじゃあこれだったらあんまりスター・ウォーズは必ずどんでん返しがなきゃね、本当にあれだよ。で、じゃあどこでどんでん返しがするかっていう話でしょ、ね、つまり、なんていうかな、それが全てだったらばダース・ベイダーが勝って終わりなんですよ。だからみんなニヒリズムを乗り越えることができないのね。だから結局仏教やってますって言ったって最後のところまで責任取らないし、お釈迦様が不死を、不死って死がないってことですよ、を発見したって言っても誰もそんなのを本気にしないし、だから結局みんな本気にしてないんですよ、こういうことね。なぜ、やっぱりニヒリズムにやられちゃってダークサイドに落ちちゃってるからですね。だからマインドフルネスって言ったって、やっぱり映画に引きずり込む力の方が圧倒的に強くて、だから負けてしまうね。じゃあこれからを乗り越える力っていうのはどこなのって言ったら、それは単に雲の上の青空っていうレベルの青空では負けちゃうんですよ。あ、だから雲の上の青空ってあれジェダイだわ、ジェダイなんだジェダイで、ジェダイとダースベイダー、ダースベイダー強いっていうね、ことで、だから雲の上の青空ぐらいだとまた雲に巻き込まれてしまうっていうね、結局そういう話なんですよね。で、じゃあ青空はどこにあるのって言ったら、雲の上ではないです、ごめんなさい、雲の上じゃないんですよ青空っていうのは。って言いながら、私は青空としての私には雲の上には青空があるって書いちゃってんだけどあれはまあね、例えの話でね。で、じゃあどこに青空ってあるのっていうので、ようやく説明がついてきたのがこの第5図ですね、内山老子のね。私第五図って普通に言っちゃうけども、分かんない人はこの仏教 3.0 の110ページを見てくださいね。まあ今までも散々言ってきてるから、まあ大体分かると思うけど、まあ一応第四図第五図って言って一応みんな理解してるっていう前提で今話しちゃってるから、その前提を持ってない人たちは仏教 3.0 を哲学するの110ページをちゃんと見といてくださいね。で、でこの第四図と第五図ね、ここへ飛んでいる。だけどこの飛び方のところでかなりいろんなニュアンスの違いがあって、でこの第五図の私っていうのは第四図の外にいる、ね、それをこの間、ここ、12月ぐらいから連続してヴィパッサナの16の階段を登るっていうのとか、を説明しながら、iPhone をバラバラにして部品にして、粒々にして、そして粒々が全部ゼロになって、そのゼロになったのを見つめている何かっていうね、そういう説明の仕方をしてきたし、それは 12月ぐらいから何回か説明してますのでね、ここ12月以降のポッドキャストを聞いてくださいね。なんだけども、この外にいる私で、だから外にいるから、この中のものから全部解放されている。そしてこの自分が外にいるっていうことに気づくのが知恵の完成だったよね。だから般若心経っていうのはそのことしか言ってないよね。でこの初期仏教で言っている教義っていうのは全部あれは第四図の中の、構造分析だったよねっていうことになって、だけども第五図になったらばこの第四図のものから全て解放されているっていうか、そういうものは存在しない場所だよね。だから般若心経の後半のところでムームームームーっていうの言葉が続いて、無を取り除いちゃえばあれは全く初期仏教の教義体系が出てくるっていうね、そういう話ですね。でそれはなぜかって言ったらばこの第四図の外へ今出ちゃってるからですね。じゃあその出るときに、どういうふうに出るのか。でこの第五図を見るとこれがなんかいかにも体っていうふうに見えちゃうじゃないですか。わかる、ね、体。だから体に気づくと我々は出るんだ。あるいは体がここから出ているんだっていうね。そういう考え方も成り立つんですよ。もちろん私とか永井さんはそう取らないんだけども。般若心経も取りません。般若心経、まあ大体今分かってるの般若心経と永井さんと私はほぼ一緒っていうね、なぜ第四図の外にいるっていうねことにおいては山学校の私っていうのは第四図の外ですね。青空としての私も外だし、ね、じゃあこの第五図っていうのはこの人はそういう意味での第四図の外なのか、それともこれはただ単にこういう体があって体に気づくと私らはこの外に出るのかって、そういう話なんですよ。で体があって体に気づくことで私は外へ出るって、これ何の考え方ですか。ボディーワークですね。ボディーワークの人がなんであんなに体を重要視するの。この考え方なんですよ。わかる？ボディーワークの人にとって体っていうのは命ですよね。体っていうのはなんか聖なる知恵が宿ってる場所なんですよ、彼らにとっては。なぜ？この考え方なんですよ、ね、だからこの第五図のこの人を体と見るのか、そしたらば第四図から出るためにこの体、聖なる体ですねを徹底的にボディーワークしていく、これがボディーワークの理論的基礎ですよ。リエさんわかる？大丈夫、うん、ね、そしたらボディーワークのいろんな技法っていうのがとてつもなく重要になってくるですよ。だけど般若心経も永井さんもそうなんだけども私もそういう考えを取らないんですよ。なぜ？体も出てるから。だからこれはあくまでシンボルであってこれは体ではないんですよ。で要するにこの第四図を、見つめている何かって言った場合にそれはもう体ではなくて、ね、その何かなんですよ。だからまあただ私らは瞑想技法としては瞑想のテクニックとしては、体に注目することでっていうことをやりますけれども、それは何も体が聖なるものであるからではないですね。 だからその点で私らはボディーバークの人たちとはちょっと根本的に思想のあり方が違います。世界観が違うですね。でこの外にいる何か、これはもちろん山格好の私であり、青空としての私であり、それが分かったことが知恵の完成ね、ハニハラミツですね、であり、ことですね。そしてそれが、語彙につなぐと、アキコさんの言う存在ですね。で生存っていうのは第四図の世界の話だから。だから、なぜこのアキコさんがこんな全ての人間の死因は生まれたことであるのか、こんなこういうことを言えるのって言ったら、第四図の世界に生まれちゃったら死ぬしかないわけね。がんになって死ぬわけじゃないし、骨髄骨になって死ぬわけじゃなくて、たった一つの理由は第四図の中に生まれたからですね。じゃあなぜそんなことはっきり言えるのって言ったら、それが全てではないからですね。つまり第四図の世界というのはそういう世界なんだよ、生まれたから死ななきゃいけない世界なんだよ、ね、でもあなたは第四図の中のあなた、それを今生存っていう言葉を使ってたけども、まあ、いろんな言葉を使いますよね、それがあなたの全てではないんだよっていうことね。お母さんがこの第四図の中に生まれちゃった以上、お母さんは死ななきゃいけない、それはがんになったからでも交通事故に遭うからでもなくて、もう生まれたからなわけね。だけどもそれが全てではない。なぜ？お母さんはこういう存在でもあるから。でもこれは肉体ではないんですよ。お母さんの本質っていうのはこの世界の外にあるから、ね、でそれに気づくか気づかないか、それに気づいたらば生死の問題っていうのはもうないわけね。だからそしてそこからのみマインドフルネスっていうのは成り立つっていう話なんですよ。でない限りジェダイのレベルのマインドフルネスだとダークサイドにやられます。本当に本当にね、この外へ出なきゃいけない。で外に出たところにから気づくっていうことがマインドフルネスの本質です。だからマインドフルネスを、本当に学ぶっていうのは究極的な生と死を乗り越えた場所を学ぶっていうことになって、職場の人間関係を良くするのを学ぶんじゃないんですよ。まあ、もちろんその結果として職場の人間関係が良くなるよ、当たり前だけどね。当たり前じゃないですかね平塚さん職場に行ってもみんなを慈悲の目で見ることができるしね。だからそれは当然職場の人間が良くなるけれども、それが目的ではなくて、マインドフルネスの目的っていうのは生と死を乗り越えた場所を知ること。で、そしてそこに立った時に初めて我々はマインドフルになれるっていうことですね。はい。で、そういう場所を本当に知らなきゃいけなくて、単なる想像だとか、なんていうかな、要するにやっぱり実物を知らないで想像だけで話しちゃうから、話は本当に変なことになっちゃったんだと思います。ね。はい。じゃあ、今回は、 あきこさんのこの全ての人間の死因は生まれたことであるっていうね、言葉を手がかりにして、マインドフルネスの一般レベルの、ジェダイレベルのマインドフルネス理解と、だけどジェダイだとやっぱりダークサイドのダースベイダーたちには勝てないってこととね、でその証拠にあの映画の中に引きずり込む力の方が圧倒的に強くて、ね、マインドフルになれなかった、ね、だから、我々が本当の意味でマインドフルになるためにはこの生と死を乗り越えた場所に行くしかないっていう、そういう話です。はい、じゃあそれが果たして通用するかどうか、を、金曜日ね、27日の金曜日の午後6時半に、新宿の朝日カルチャーにおいてください。この間ね、14日の土曜日に申し込んでない人でも今から新たに申し込むことできますので、あのぜひぜひ、6時半ですから、まあなんとかその日あの会社を定時に退社して、出れば間に合うんじゃないかなと思いますね。6時じゃなくて6時半、30分遅いですから、ね、で9時までやりますからね、やってください。それと Facebook にも書いたんだけど、あの地方にねお住まいで、一度鎌倉行ってみたいなと思ってる人はそれいいチャンスなので、金曜日の夕方に東京来て新宿行って、でその後ね、湘南新宿ラインで藤沢へ来て、藤沢のホテルね、あの6000円ぐらいで泊まれますから泊まって、で土曜日の朝早朝座禅会に来てもらったら、新宿の朝カルトあの土曜日、両方と味わえますので、で、今度の、ね、土曜日の午後はあの、賢城寺さんへ行ってね、あのご祈祷してもらいますので、私は今年は後役なんでねあの私はあのご祈祷のお札を作ってもらわなきゃいけないんで、よかったらご祈祷も行けますよ。はい、じゃあね、そんなんで、だからもうちょっとね志を高く持ってマインドフルネスをやりたいと思います。じゃあ最後に衆生無辺誓願とですね、衆生無辺誓願と仏道無常誓願状、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願状、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常